聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録21章9節から27節まで。黙示録21章9節。また最後の7つの災害で満ちたあの7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人がやってきて私に語りかけた。ここに来なさい。あなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神の身元から天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは最高の宝石に似ていて、透き通った壁玉のようであった。都には大きな高い城壁があり、十二の門があった。門の上には十二人の御使いがいた。また名前が刻まれていたが、それはイスラエルの子らの十二部族の名前であった。東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。都の城壁には十二の土台石があり、それには子羊の十二使徒の十二人の名前が刻まれていた。また私に語りかけた御使いは、都とその門と城壁を測るために金の測り竿を持っていた。都は四角形で、長さと幅は同じである。御使いが都をその竿で測ると、1万2千スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。また城壁を測ると144ペキスあった。これは人間の尺度であるが、御使いの尺度も同じであった。都の城壁は壁獄で作られ、都は透き通ったガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三はメノ、第四はエメラルド、第五は赤しまメノ、第六は赤メノ、第七は気管水、第八は緑柱石、第九はトパーズ、第十は翡翠、第十一は青玉、第十二は紫水晶であった。十二の門は十二の真珠であり、どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは純金で透明なガラスのようであった。私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる。都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れを都に携えてくることになる。しかし、すべて汚れた者、また忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。入ることができるのは、子羊の命の書に記されている者たちだけである。この世の終わりにイエスは再臨し、神の民とそうでない者を仕分けします。ご自身を受け入れなかった者たちを永遠の滅びへと送るのです。最後の審判です。そしてこの最後の審判が終わると、古い世界は過ぎ去り、新しい天と新しい地、新しいエルサレムが現れます。実節。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都、エルサレムが神の身元から天から下ってくるのを見せた。新しいエルサレムを囲む城壁は壁玉という宝石でできています。18節には、都の城壁は壁玉で作られ、とあります。またその城壁の土台にはサファイア、エメラルド、トパーズといった宝石が散りばめられています。19節と20節に記されている通りです。一方その城壁の内側には純金の町が広がります。18節後半、都は透き通ったガラスに似た純金でできていた。21節、都の大通りは純金で透明なガラスのようであった。 かつてのイスラエルの都エルサレムも立派な城壁に囲まれた美しい町でした。でも新しいエルサレムの美しさはその日ではないのです。しかしかつてのエルサレムと新しいエルサレムの最大の違いはその美しさではありません。その最大の違いは民と共に神がおられるということです。もちろん旧約の時代にも神はご自身の民と共におられました。イスラエルの民がエジプトを出て40年間荒野で生活していた時も、またその放浪の旅を終え約束の地カナンに定住するようになった時も、幕屋を通しそして神殿を通して神はご自身の民と深く交わっておられたのです。でも新天神地そして新しいエルサレムにおける神との交わりはより深いものとなります。その証拠が16節に記されています。16節によれば、新しい都はその大きさが1万2000スタディオン、今の長さに換算すれば2220キロメートルあるというのです。これが実際の数字なのか、それとも象徴的な数字なのか、いずれにしても新しいエルサレムは広大なのです。でも大きさ以上に重要なのがその形です。新しいエルサレムは昔のエルサレムと同じように城壁で囲まれてはいますが、その城壁の長さも幅も高さもすべて1万2000スタディオン、つまり立方体の形をしているのです。16節の後半は記します。長さも幅も高さも同じである。その昔ソロモンが建てた神殿にも一つだけ立方体の形をした部屋がありました。神の臨在を示す契約の箱が置かれていた至聖所と呼ばれる部屋です。でもこの部屋には人々は自由に入ることはできませんでした。年に一度だけ、しかも大祭司だけがこの部屋に入ることが許されました。つまり長さと高さと幅が同じである立方体の場所、言い換えれば神が臨在しておられるその部屋では人々は神と交わることはできなかったのです。新しいエルサレムはその立方体の形をしています。城壁の長さも幅も高さも全てが1万2000スタディオン、その立方体の町の中で、つまり神が臨在するその場所で人々は神と共に暮らし神と直接交わるというのです。3節にはこうあります。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神が共におられるので、新しいエルサレムには月や太陽が必要ありません。誠の光である神の栄光に町全体が包まれているからです。23節にはこうあります。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。そして、一日中神の栄光に包まれているその新しいエルサレムには、夜はやってこないのです。25節後半、そこには夜がない。夜がないという事実は重要です。なぜなら、夜がないということは、門を閉じる必要がないということだからです。かつてのエルサレムは夜になると、その城壁の門を閉じました。闇に紛れて、敵が侵入することを防ぐためです。どんなに高く堅固な城壁を備えたとしても、夜、その城壁の門を閉じなければ、その中で暮らす人々、町の人々を守ることはできなかったのです。ところが新しいエルサレムでは、城壁にある門が閉じられることはありません。東西南北、それぞれ3つずつ、合計12ある門が閉じられることは決してないのです。敵がいないからです。 危険が存在しないからです。神の民を迫害し民を苦しめる敵はすでに最後の審判によって永遠の滅びに移された後だからです。神の民は安心なのです。彼らに危険と不安をもたらす夜は二度とやってこないのです。だから新しいエルサレムの門が閉じられることは二度とないのです。25節。都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。しかし夜がないというこの事実は、迫害や不安からの解放だけではなく、実は私たち自身の心の痛み、良心の呵責からの解放も意味します。罪を犯すとき、私たちは悔い改めの涙を流します。そしてキリストの十字架を見上げ、そこに罪の許しがあることを確認します。その罪のためにイエス・キリストが十字架で罰をすでに受けてくださっていること、それを確認するのです。その罪のために、もはや私自身が裁かれることはないのだと、安心するのです。でも十字架で裁きが終わっていると分かっていても、キリストの十字架によって私たちの罪は許されているのだと理解していても、それでも私たちの心には痛みが残るのです。あれをしなければよかった。別の道を選んでいればよかったと、そう悔やむのです。そしてその思いは、今を生きる私たちの心に暗い影を落とすのです。でも22節によれば、新しいエルサレムには神殿もないとあります。罪を取り除く誠の子羊イエス・キリストが十字架でご自身の命を捧げ、私たちの罪をすべて贖ってくださっているからです。そしてそのイエスの十字架は、罪がもたらす裁きを取り除くだけではなく、罪が私たちの心にもたらすその影をも取り去ってくださるのです。今はまだ私たちの心には痛みが残っているのです。今はまだ私たちの心には影があるのです。でも新しいエルサレムでは、今はまだ私たちの心に残るその影さえもすべて消え去るというのです。イエスを信じる者は、新天新地にて新しいエルサレムの住人となります。その新しいエルサレムには夜は決して訪れません。今私たちを苦しめている敵があろうとも、彼らは最後の審判によって必ず裁かれるからです。もはや、迫害もなく、誘惑もなく、苦難もないのです。敵の存在しない新しいエルサレムは、安全で安心な場所となるのです。でも私たちの人生に暗闇をもたらしているのは、これらの敵だけではありません。それと同じように、いやそれ以上に、私たちの心に暗い影を落としているのは、私たち自身の罪です。でもその罪深さから、そしてその罪がもたらした心の痛み、私たちの心を今覆っているその暗い影からも、神はやがて私たちを解放してくださるのです。新しいエルサレムには夜はないのです。イエスを信じる私たちを待っているのは、夜のない、暗闇のない、一点の曇りすらもない、永遠の神の都、エルサレムなのです。25節。都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。慈しみ深き友なるイエスは、罪、咎、憂いを取り去りたも、心の嘆きを包まず述べて、などかは下ろさぬ、終える重荷を。312番を歌いながら、新しい都、エルサレムの住人とされる、その身の幸いを覚えます。お祈りします。 父なる神様、あなたの約束は偉大です。あなたは私たちを新しいエルサレムの住人としてくださいます。そこには夜がありません。門が閉じられることがありません。敵がいないからです。誘惑がないからです。苦しみがないからです。そしてあなたは私たちを敵から、迫害から、困難から、そして今私たちを苦しめている肉体の弱さから解放してくださるだけではなく、私たちの心に残るその影からも解放してくださいます。罪を犯すとき、私たちは悔い改めを行い、救い主イエスの十字架を仰ぎ見ます。そしてそこに罪の許しがあることを確認します。でもどんなに罪の許しが確かであると知っていても、それでも私たちの心には傷跡が残るのです。今はまだ私たちの心にはその罪がもたらす影が残っているのです。でも御子イエスが再臨し、新天新地が現れ、新しいエルサレムがやってくるとき、私たちはその心の影からも解放されます。今はまだ私たちの心を覆っているその暗い影から、あなたは私たちを自由にしてくださいます。その日あなたは心の嘆きから私たちを自由にしてくださいます。新しいエルサレムには夜はないのです。そんな素晴らしい約束をあなたは私たちに与えてくださいました。それを覚え感謝します。声高らかにあなたに褒め歌を捧げます。そして賛美を通し、私たちの心の嘆きをあなたにお委ねします。私たちの心を希望の光で満たしてくださいますように。父、子、聖霊の名によって祈ります。アーメン。